主イエスがガリラヤ湖、またの名をテベリア湖という湖の向こう岸に渡られたとき、大勢の群衆が主イエスについてまいりました。主イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこで座に着かれました。モーセがエジプトを出た後、ホレブ、別の名前をシナイ山と言いますが、神に燃える芝の木の中から語りかけられ、そして主なる神の権限に属するということがありました。ガリラヤの人々は山の上で主イエスという神の権限に属し、その語られる御言葉と神の御業に預かることができたのであります。主イエスは大勢の群衆が自分の方に集まってくるのをご覧になり、弟子のピリポに言われました。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。福音書の記者はこれに解説をつけて言います。これはピリポを試そうとして言われたのであって、ご自分ではしようとすることよくご承知であった。確かに主イエスは空腹の人々に食料の提供をどのようにして実現するかということはよくお分かりになっておいでになりました。しかしここであえて弟子たちに問いかけるということで、その解決策を弟子たちから引き出そうとなさったのであります。私たちは不意に決断を迫られたとき、神の御心をしばしば受け取り損ねてしまいます。神はご自分で理想的な問題の解決を私たちに提供してくださるはずだというふうに考えています。しかし私たちがただ漠然と事柄に対応するということではなく、ということで必要を満たされるということではありません。祈ってひたすら待つということをよく言いますけれど、これは多くの場合あなた任せになってしまっているということが多いのであります。しかし神は私たちが祈ってただ待つということをよしとはされず、あなた方の手でパンを用意しなさいと言われることがあるのです。宗教改革者のルターは、祈りとは行動することであるというふうに言いました。神は私たちが祈りを通し御心を知り、知恵を出し合い協力し合って行動を起こすということを待っておられるのであります。フィリポは主イエスの問いかけに答えていました。200デナリのパンがあっても、メイメイが少しずついただくにも足りますまい。弟子たちの手元には200デナリの資金がありました。これは現在の日本円で100万円に相当いたします。男子5000人の1人ずつに200円のパンを提供すれば全てなくなってしまう金額です。それだけでなく、女性と子供を足しますと1万人以上の人たちがいたと考えられます。そうすると1人100円分しか当たらないことになります。ピリポの言葉は確かに現実を正しく認識しておりました。しかし現実の前においては否定的であったのであります。その時ペテロの兄弟のアンデレが主イエスに言いました。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている子供がいます。しかしこんなに大勢の人ではそれが何になりましょう。ペテロの兄弟アンデレの応答はフィリポより前向きなものでありました。しかしやはり現実の前には諦めざるを得ない、そのような後ろ向きの言葉であったのであります。 このピリポとアンデルの否定的な応答というものは、実は私たちにとってとてもしばしばありがちな対応ではないかと思います。私にはこれだけの才能しかありません、私にはこれだけのお金しかありません、私にはこれだけの協力者しかおりません。そう言って助けを必要としている人々を助けようとはいたしません。主イエスが求められるのは、できない理由というものを並べるということではなく、どうすればできるかを考え実行するということでありました。失敗してもよい、また途中で挫折をしてもよい、やらないで後悔するより実際にやってみなさい。そしてそこでの出会いや成果というものを心から神に感謝しなさい。そのように主イエスは言われるのであります。主イエスはこの後仰せになりました。人々を座らせなさい。ギリシャ語の本来の意味は横にならせなさいという意味です。福音書の記者はその場所には草が多かったと述べております。主イエスのご指示が妥当であったということを説明しているのであります。当時のユダヤの国の習慣におきましては、人々は食事をするときに体を横たえて食事をいたしました。心身ともにくつろいだ格好で食事をしたのであります。主イエスは子供からのパン5つを受け取り、父なる神に感謝し、くつろいでいる人たちに分け与えられました。また魚をも同様にして彼らの望むだけ分け与えられたと書かれています。さらに主イエスは弟子たちに仰せになりました。少しでも無駄にならないようにパンくずの余りを集めなさい。そこで彼らが集めますと、5つの大麦のパンを食べて残ったパンくずは12のカゴにいっぱいになったと書かれています。これは実際に人々が十分に食べることができたということを表すことでありました。人々は主イエスのなさったこの印を見て、本当にこの人こそ世に来たるべき預言者であると言ったのであります。主イエスはこのパンと魚の奇跡を通し、私たちに何をお示しになろうとなさったのでありましょうか。それは神が私たち人間の必要というものを誰よりもご存知であるということ、そしてその必要が満たされるようにいつも取り計らってくださっているということであります。主イエスは主の祈りの中において、仕事の糧を今日もお与えくださいというふうにお祈りになりました。そしてこの祈りを弟子たちにも祈るようにというふうに勧められたのであります。人はパンを得るために働き、またパンを食することで生きているということの喜びというものを感じることができるのであります。このことがいかに私たち人間にとって大切であるかということを、主イエスは誰よりもよく理解をしてくださっていたのであります。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのである。この主イエスの言葉というものがしばしば強調されます。しかし主イエスはそういうふうに言うことによって、信仰者はパンなしで生きていきなさいと仰せになっているのではありません。そうではなく、パンのことを優先しすぎて神の御心を見過ごしてしまうということになってはならないということを注意喚起しておいでになるだけであります。今日本には子ども食堂というものが2000箇所開かれていると言われています。私たちが以前牧師をしておりました新潟でも、 私たちの仲間である牧師のご婦人が、自分が勤務している県立大学の学生たちを動かして、市内の中心部に子ども食堂を開いておられました。神のご慈愛に励まされ、人々の善意が形になるということがあるのであります。長くは続かないだろうというふうに冷ややかに見る向きもあります。けれども、そこで与えられた人と人との出会いと喜びというものは、何者にも代え難い宝物であり、また永遠に記録されるものであります。このパンの奇跡の後、主イエスは、私が命のパンであると語り始められました。しかしユダヤ人をはじめ、弟子になっていた者たちは、こんなことは聞いておれないと言って、その場を立ち去っていったというふうに書かれています。人々の関心というものは、いつも食物としてのパンにしかなかったということを表しています。この顕著な反応を現代的に翻訳いたしますと、人々の関心は生活に困らないということ、そして十分な食料があるということ、それさえ与えられれば私たち人間は皆幸せなのである、そのような思いというものを表しています。しかし、これに対して主イエスは、なんと情けないことか、信仰のわからない人たちは話にならない、そのように決して仰せにはならなかったのであります。人間がどこまでも人間的であるということに対し、主イエスは理解と許しを持って臨んでくださっているということであります。私たちの日本の国は、東南アジア系の人たちが6000年前に渡ってきて縄文時代を作り、また紀元前1000年頃からは北方から渡来した人たちが弥生時代というものを作りました。この時から神社信仰というものが日本の社会に根付いていったわけですけれども、その中で天の神様、また地の神々というものを祀るようになったということはよく知られていることであります。そしてさらには功績のあった族長の人たちをも崇めて、これを拝むということもするようになりました。今でも家内安全、無病息災、商売繁盛、安産祈願というものをいつもお祈りしているのが日本人の姿であります。しかしこれらの民間信仰というものは、自分たちの身の安全や繁栄だけを祈る求めるものであり、自己中心的で倫理性に乏しいものであるということを、私たちキリスト教徒はよく知っているのであります。しかし、だからといってこれをすぐにやめさせようとしたり、あるいは正しい信仰を教え込もうということはいたしません。私たちはある程度の理解を持って、人々が誠の信仰に目覚めてくれるように忍耐を持って祈り続けているのであります。このアジアにキリスト教の布教というものが遅れたのは、使徒パウロに示された聖霊の導きによるものでありました。聖霊はパウロがアジア方面に布教することを二度にわたって禁じたのであります。そしてアジアへの伝道というものは後回しにされたのでありました。欧米人はこれを白人の優位性と捉えて、アジアへの宣教というものを文化に遅れた人たちへの布教活動というふうに考えています。しかしアジアの人たち、その中でも特に日本人は、自分たちには仏教という自分たちなりの高尚な信仰というものが与えられているというふうに考えているのであります。 そのような状況の中にあって、私たちはいつも神様に私たちがなすべきことを教えてくださいということを祈り続けております。そして焦らず慌てず諦めずに、このキリスト教の信仰というものが日本の社会においても本当の意味で理解され、またそれが実践されていくようにと祈り願っているのであります。今は教会よりも世の中の方が意識的にもまた実践においても先を進んでいるように思えるようなことがありますけれども、私たちの教会は教会としての健全さというものを保ち、信仰の告白にしっかりと立っておれば、きっと神様がその私たちの教会を用いてくださる時が来るに違いないと私たちは信じているのであります。主イエスは弟子たちに人々を座らせなさいというふうに仰せになりました。これは人々を礼拝に招きなさいということであります。現代の人たちは心と体に安らぎをもたらすという時が必要であります。今の若い人たちはとてもその面において非常にかわいそうな面があるのではないかと思います。生まれてすぐに競争、また競争の毎日であります。安心して生きるということ、また生きていることの喜びをかみしめるということがなかなか許されないという環境にあります。また心許せる友を得るということも困難な時代であります。私たちの生活はとても豊かになっているように感じられるかもしれませんが、その反面誰もが不安と孤独の中に生きているということがよく指摘されています。私たちは若い人たちのために祈らなければならないと思います。そしてこの人たちがもっと心にゆとりを持って、また自分たちが今生かされているのは神の御心と支えの中にあるのだということの確信を持って、誇りと自信を持って生きることができるように、私たちは祈り続けていかなければならないと思います。5つのパンと2匹の魚の奇跡の後、主イエスは私が命のパンであると仰せになりました。これは主イエスを通し神の愛を知らされ、そしてその神の愛に励まされて意味のある悔いのない人生を生きていきなさいという主イエスキリストの励ましであります。まことに神は生きておいでになります。気候変動やまた核戦争への不安というものが危惧されているようなこの時代において、また終末時計があと6分しか残っていないと言われるようなこの現代の社会において、神を信ずるというこの信仰というものが私たちにとって実は一番大切なことであるということに私たちは気づいていかなければならないと思います。私たちはまず取りなしの祈りから始めていきたいと思います。私たちの罪をお許しください、また私たちに罪を犯す者を許しますから、この祈りというものは実は私たち人間にとって最も大切な祈りであります。私たちは信仰を持ったとしても決して正しい人間になるわけではありません。弱さの中にあり、また罪を犯すこともあります。けれども私たちが与えられているこの生涯は、この主イエスキリストの御前において、どうか私たちの罪を許してください、私たちもまた人々の罪を許しますから、そのような思いを持って生きるということがキリストを信じる私たち信仰者のその姿勢であるということができると思います。主イエスは復活なさった後、ガリラヤ湖の湖畔で漁を始めた弟子たちに近づいて話しかけられました。 子たちを何か食べるものがあるか。彼らはありませんと答えました。すると主イエスは彼らに言われました。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。弟子たちが網を下ろすと魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかったと言います。復活の主はこれまでとは変わらず、私たちが生きるために必要な肉の糧をも心にかけてくださっていたということが、このことを通して知らされるのであります。正義が報われない希望のない世界のただ中で、それでも希望を持って私たちは生きていかなければなりません。主イエスへの信仰というものが私たちの心に愛を育みます。そしてそのように育まれた愛が人々に希望を与えるものとなるのであります。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、今日私たちはこのようにして教会に集められ、また御言葉を通して神のその御思いを知ることが許されましたことを感謝いたします。どうか私たちがどのような状況の中にありましても、あなたのその善意を心から信じ、またその導きを心から待ち望むことができるものとしてください。そして今日生かされている私たちが互いに励まし合いながら希望を持って生きることができる、そのような歩みを形作っていくことができますようにお導きを与えてください。どうか私たちが招かれたこの教会が、また他の多くの人たちをも招くことができるものとしてこの地上にあり続けることができますようにお力を与えてください。今日この礼拝に出席しようとして果たすことのできなかった兄弟姉妹の上に、あなたの顧みとまた慰めがありますように。また世界で行われている戦争、そしてまた様々な自然の災害、その中にあって被害を受けている人たちの上に、あなたの御救いとまた助けが与えられますように。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。